皆さんこんにちは。今日から始まる番組、今日のおもてなし講座は、京都の誇るおもてなしの達人からおもてなしに関する興味深いお話をお聞きし、みんなで京都のおもてなしを考えていこうという番組です。私は司会の京都市観光振興課の三田です。よろしくお願いします。観光の印象は訪問した町での人と人との触れ合いに大きく左右されます。京都市では国内外の観光客の皆様へのおもてなし向上を目指し、去年4月に京都観光サポーター制度を立ち上げ、幅広い分野から選定された61人の方を京都おもてなし大使としてご就任いただきました。この番組では毎回京都おもてなし大使のお一人にご登場いただき、日頃の活動や京都のおもてなし向上に寄せる思いをお話しいただきます。本日記念すべき第1回のゲストとして、島原のお茶屋わちがい屋の司太夫さんにお越しいただきました。司太夫さん、ようこそお越しいただきました。
おおきに、こんにちは、司です。おたの申します。
はい、司さんはテレビやラジオで大変活躍されておられますけれども、簡単に自己紹介をしていただけませんでしょうか。
おおきに、生まれは京都の山科で、祇園で舞妓してたんですね。でその後年季が暴行が明けた後にご縁が落ちて、島原のわちがい屋で司太夫を名乗らせてもうてます。京都の花街でその島原っていうと忘れられがちなので、こったいの会という会を立ち上げて、皆さんに花街を親しんでもらおうという、いろんな催しもさせてもらってます。
司さんは京都の伝統文化の振興にも非常に積極的に取り組まれておられまして、いろんな伝統行事、例えば島原太夫餅つき絵とか復興されるなど幅広く活用されておられるのは皆さんよく存じのところかと思います。司太夫さん、おもてなしとはどういうものとお考えでしょうか。
そうですね、うちも心がけているのはですね、やっぱり心を込めてですね、で相手を思いやった、そしてほっと安心するというか癒されるというか、なんぼおもてなしをしてても相手さんがちょっと不安な部分が落ちたらね、それおもてなしにならへんと思うので、安心して癒される、そしてそのためには心を込めて相手を思いやった、それ仏教用語で蒙古利他っていう言葉を押す、我を忘れて他を利する、それは相手さんのこと、まずあなたのことを考えてという、その心が、おもてなしやと思ってます。
はい、ありがとうございます。そういう他人を思いやるというか、そういう気持ちで活動されておられるということなんですけれども、それでは日頃、例えばどのような活動をされておられるんでしょうか。
そうですね、先ほどもちょっとお話したこったいの会というのは、花街って言いますけども、一般には花街と言います。で、それを、一元さんお断りなので、もっと皆さんに親しんでもらおうと、こったいの会では、いろんな催しもするんですけども、舞妓さんや芸妓さんの出てくるような行事に参加をしたりとか、また会の方でいろんなそういうイベントをしたりとか、それから、そういう方たちが花街に遊びに来られるようにね、お手伝いさせてもらったりとか。で、一番身近ではやっぱり、お化けと言って、芸妓さんや舞妓さんもいろんな扮装をする節分の行事があるんですけども、そういうのにも皆さんに参加してもらったりして、親しんでもらったりしてます。
はい。節分と言いますと、2月の3日に行われることで、ですか。
そうです。はい。昔、年が明けるというのは立春から年が明けると言われたので、お節分というと大晦日に当たるわけです。で、大晦日に仮装をして神社仏閣を参りをして1年間の厄を落とす、そして新たな自分で新年を迎えるという風習があったんです。また遡ること平安時代になりましてね、陰陽師の活躍してた時代です。年が変わるということは恵方が変わるということで、そこの次の年の恵方に神さんが大移動しはるわけです。その隙間を狙って地獄から魑魅魍魎が現れるというので、自分でないものに化けて鬼を化かすという、 そういうところから化けると、お化けと言われるようになりました。京都の町衆の古いあの風習への土星。
あ、なるほど。大変興味深いお話だと思いますけれども、そうしますと京都の町にそういう紛争されたお化けの皆さんが、
そうです。
ばっこされるわけですね。
そうです。今年はですね、八坂神社から始まり、新千円さん、そして大体三部寺さんに12時半ぐらいに行きますね。その後ですね、実は蘭電さんに乗りまして、臨時お化け電車が出るんです。一般の方も乗っていただけるのですけども、それで嵐山に行きまして、蘭電の嵐山の駅で豆まきをします。その後天龍寺さん行って、で、千本閻魔堂さんお参りして、そして4時半から6時まで、吉田神社で、お化けがうろうろと3、40人の紛争したお化けがおりますのでね、あの、お化けはすることだけやのうて、見た人も厄を落とす、そして福を呼び込むと言われているので、ぜひ見に来ていただけたらね、あの皆さんにも幸せが来ると思います。
ありがとうございました。大変面白い取り組みと思います。皆さんぜひ、時間があればこのお化けを見に来ていただきたいと思います。まあ、そういうお化けのような取り組みも人を楽しませるということで、おもてなしというものにつながっていくかと思うんですけれども、塚田太夫さんにとりまして、その京都のおもてなしを向上させていこうと、まあ、そうした時に、まあ、市民の皆様に考えていただきたいこととかあればちょっとお話しいただけないでしょうか。
そうですね、うちらのような仕事はまあ当然のことやのですけども、街中でね、皆さん歩いてはったりすると、観光客の方がよう地図広げてキョロキョロキョロキョロしてはるのを見かけはると思うんです。でそういう時にですね、ちょっとお声かけして、お分かりやすかと、どこ行きやすというふうに声かけてはるだけはったらね、その時に例えば岩畑どこでも分からへんでも、大抵や地図見たら分かりますので、あ、こここういうふうに行かはとよろしいですね。で、そういう時にですね、ちょっと自分の知ってることがあったら、あ、ここ行かはるまでにね、ここにこんなんをすせとか、自分の知ってる知識をちょっと言うたげられたら、そしたらもうお客さんもすごい喜んで、あ、もてなしてくれはったなってすごい喜ばはりますので、そのちょっと心がけですね、していただいたら、観光客もまた京都に来たいと思ってくれはんのと違いましたろうか。うちはもう常にそういうことを考えて、パッと見て地図持ってはったら分からはるかなと思ってお声かけさせてもらいます。はい、特に京都言葉としたらね。
はい、そうですね。知らない町に行って不安な時に一言声をかけていただける方がいたら大変心強いと思うんですね。
そうですね。
はい、でまたそういう綺麗な京都弁でお話ししていただいたら観光客の方も大変喜ばれると思いますけど。
ありがとうございます。
はい、本日は、塚田大さんに、京都のおもてなしに関すること、お化けに関すること、大変楽しいお話をお伺いしていただきました。どうも塚田大さん、本日はありがとうございました。
おおきにありがとうございました。
はい、ラジオの皆様も楽しまれたと思います。次回をまたお楽しみしていただけたと思います。それではどうもありがとうございました。
おおきに。